寒いね。
本当だね。
さすがにそろそろバンド専用の車欲しいね。移動が辛い。
でも貧乏バンドマンにはきついよね。
いや別に電車でいいでしょう。寒い中スタジオまで缶コーヒーで温まりながら夢を語る、それがロックでしょ。
そうかね。
ビッグになる前から楽しようとすんなよ。
いやだってさ。
何？
まあ言いたかないけどさ、いつも毎日の近くのスタジオじゃん。
そこしか予約しないじゃん。ずるいよ。
うるさか。風邪ひいたらロックもできねえんだよ。健康であればこその
ロックンロールバンドワゴン。ロックンロールバンドワゴン。
ポッドキャスト。Featuring Fuji Public。
Fuji Public ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボードの金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりましたバンドワゴン。
はい、
はい、前枠どうでした？前枠、は
い、加藤くんブレてんじゃないの。
ちょっと限界を感じつつありますね、
うん、キャラクターにね。
キャラクターに、
ね、あれですよ、全国で、うん、かなりネットされてますからね、
はい、そうですね、
各地方から、はい、その方言は、うん、イントネーションもアクセントも違う、
うん、
だいぶ今ものすごい数のですね、
はい、
お叱りの言葉が届いてますよ、今。
今現在ね。
うん、はい、今に謝っておきます。申し訳ない。はい
はい、今回のバンドワゴンはですね、
はい、
ついにあの人中心の放送にしようと。
なんとなんと。
はい、まあまあまあ、それはまあ後ほど喋るとして、はい、その前にまずは一曲、フジファブリックでロボローグ。お送りしたのは、フジファブリックでロボローグでした。加藤さん、加藤さん、
はい。何でしょうか。
2月9日は何の日でしたかね。
2月9日は肉の日、服の日。
服の日ね。
うん。肉球の日。
肉球の日。
うん。あと、手塚治虫さんのね、命日だったということで、漫画の日でもあったらしいですよ。
はい、いい日ですね。
はい。
その、手塚治虫さんのね、
うん、
生まれ変わりかもしれない。
生まれ変わり、はい、
うん、我らがフジファブリックのキーボーディスト。金沢大輔さんの誕生日が、なんと、2月9日なんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、大ちゃん
は、はい、
何歳になったんですか？
10万36歳になりましたが、
お
ー、なるほど。
あれです、同じ誕生日の人って気になるじゃないですか。
うん、はい、
はい、
僕はですね、ラモス・ルイさんですね、まず。
お、
カリオカ、
ね。2月9日？
はい。それから鈴木亜美さんですね。
ああ、ビートギャザーね。
ビートギャザーですね。うん、はい、あと春日さんですね。
トゥースの
春日さんですね。
なるほど。春日さんちょっと見た目もちょっと似てるもんね。
そうね。大きくしたら、うん、
なんで、ね、ピンク色のベストとかすごい似合いそう。
似合いますね。
はい。うん、はい、ということで36歳にめでたくね、
はい、
なりました。
そうですね。
初めて会った時は23、4歳だったのに。
もうちょっと若かったです。
もうちょっと若かった。
若かったっけ。
そうなんですよ。
20歳ぐらいだったのに、
はい、
もういい感じのお年になってきましたね。
いや、もう磨きがかかってますよ。
磨きがかかってますよ。
結果でがです。
はい。はい、ということで今回の企画は誕生日恒例の、はい、この恒例の字間違ってますね。高い年齢になってますけど。
いいですね。
誕生日恒例の金沢大輔。爆誕記念、はい、金沢の一生です。
はい、ありがとうございます。
爆誕記念
いいですね。
なんだ爆誕記念って
、フジファブリックの金沢大輔しか知らないあなたのために、
はい
はい、僕らも知らない大ちゃんをね、暴いていこうかなと思います、
は
い、
うん、結構みんな知ってるよ。
知ってるんですかね。まあでもバンドワゴンね、ロックロールバンドワゴン聞いてくださってる皆さんは、
う
ん、
そうですね、
まあ、フジファブリックのキーボーディストはどんな人なのか知ってもらいたいし、はい
ね、そうですね、
はい
はい、
まあ、まずは、まあ、金沢さんの、この企画に対しての意気込みは、
どうですか？意気込み。短い時間ですが、全力でお話ししたいと思います。
はい、
はい。
では、まず、
はい、
基本的なことから、
はい、
生まれはどこなんでしょうか？
病院ですと、そういうことじゃないですね。
違いますね。
茨城県です。
はい、茨城県の
大子町っていうところですね。
大子町。
はい、そうですね。
ここはまあもう、僕らもね、はい、大ちゃんの凱旋ということで、
はい、
ライブもやらせてもらったりね。
はい、そう。
思い入れのあるところになってますよ。キャンプもしましたしね。うん、
キャンプしましたよ。
しましたね。
はい。そこ、大子町生まれ。
はい。
生まれた時の体重は
3350g ぐらいです、
ね。まあ、健康な。
はい、
うん、健康。
はい、
3300、
うん、はい、ぐらいですね。
血液型は
大型だと思ってます。
大型ね。はい、まあ、言うと、この前、人間ドック、を受けた、サポートドラムのボボさんは、はい、初めて、生まれてからずっと B 型だと思ってたんですけど、うんうん、検査結果の結 ね、検査の結果、AB 型が判ということが判明したんですね。
そうそうそう。
そうですね。世の中にはそういうこともあるん
で、ね、あるからね。あるからね。だから大型と信じている。
う
ん、ね、
そうそうそう。今んとこ大型の。
はい、今んとこ大型の岡田大輔さん、はいはい、ご両親はどんな方でしょうか。
割と元気です。
割と元気な。まあ、僕らから見ると、うん、元気な。
楽しげですよ。
そうそうそう、楽しい一家で、うんうん、家族構成としては。
全員大型ですからね。
全員大型？
はい。
1980年。
はい。
2月9日。
はい。
はい。生まれましたね。
はい。
幼稚園だったり、まあ、幼少期ですね。
はい。
どんな子でしたか？
人気者だと思いましたが、うん、今考えるとあれは笑い者だったと思っています。
ああ、じゃあ、友達がいっぱいいたんですね。
そうだね。てか、どういうエピソードでそう思われたんですか？
ですね。なんだ、何やったっけかな？よくポール・マキ師匠の真似をやったりとかですね。
うん、はい。指パッチンを。
指パッチン。
はい、うん。あとですね、中村雄二さんのですね、
はい、中村雄二さん
パントマイムを真似したりしてましたね。
うん、なるほど。
いや、真似ができるっていうのがすごいそうですよ。そうそう、はい、やっぱ観察力にね、
長けてますね。
長けてると。はい、まあ、じゃあ人気者。
笑い者ですね。
まあ、やっぱり人がたくさんいたんですね、はい、周りに。
そうですね。ね、割といましたね。今は大子町も、人口2万人ぐらいですけど、
うんうんうんうん、
当時3万人ぐらいいたんで。
あ、だいぶ違いますよ。
1万人。1万人違うとだいぶその違いますよ。
あれですか、その頃から注目を集めたいと思ってたんですか、人の。
はい、話題の中心にいないと。だいぶ拗ねましたね。
なるほど。
まあ、あんまり変わってないってことかね。
うん、そうそうそうそう。そこは貫いてるんですね。
だいぶね、昔からやってます。うん、
なるほど、なるほど。
うんうんうん、
じゃあね、それは小学校の話ですよね。
はい。
じゃあなんか委員とかあった、
ね、ありましたよ。
あったあった。
うん、あれとかはどう、
な、何委員でした？
うん。
選挙管理委員。ああ。
選管ね。
選管です、私。う
ん、何選管ですか？
え？
何でもないです。
ちょっとボケようとすんなよ。
パスが来ましたけど、
ね。パスが来ましたけども。面食らってたね、
ね、申し訳ない。
うん、
うん、
選挙管理、うん、まあでも選挙に立候補とかもしてたんでしょ、大ちゃんのことやから多分、
小学校、いや選挙管理委員会は、うん、その選挙法違反になるんで
やりません。ああ、そっかそっか。
それやんないんですよ、
う
ん、
あくまでこう立候補した方の何がこうあれをやるってことですか、
うん、そうそうそう、う
ん、なるほどね。
だから最初、うん、秘書から始まるみたいなその感覚的
な。秘書なんてあったっけ、
違う違う違う、今のさ、その政治のさ、割と別の方向からいて、
なるほど、最終的に、立つ人間になるかもしれない。立つ
人間になるかもしれないっていうね、最初周りからね、うん、崩していきましたよね。
崩していってたんだ。
はい、
ちょっとまあ人気者ですか、
ね、そうですね。そんな人気者だからね。
クラブ、クラブ。
うん、クラブは、卓球クラブやりましたよ、私。
卓球。
意外ね、なんか。
さあって言って
その時言ってないでしょ。
なんで嘘つくんです
か。さあ、
うん、その時はああいうのなかったでしょ。
じゃあ、クラブって、その時の小学校のクラブって本当に選択肢が少なかったんですよ。
確かにあんまなかった
よ。もうすぐサッカーすらなかったの。
あ、そうなんだ。
で、僕は当時サッカーの、スポーツ少年団みたいなものに入っていて、うん、でそこでサッカーはやっていたんだけど、
うん、
小学校にサッカーとかそういうなんかねなくて、卓球か囲碁将棋か、
うん、
あとな、
なんだ、
絵描くみたいなやつとか、うん、陸上クラブみたいなってさ、その運動の負荷が違いすぎるだろうと思って、
うん、ああ、まあ、違うね。
まあでもまあ、うん、体を動かす、
うん、
スポーツをやってたってこと ね、 卓球、
そうね、卓球も動きますからね。
まあこの辺りになるとね、
うん、
まあ初恋だったりするわけじゃないですか。
あ、気になりますね。それは
好きな子とかは
5人ぐらいいました。
おお、
常に
恋多き、
常に5人ぐらい、
ね、うん、全員と付き合ってたってわけじゃなくて、
違う違う違う、ただ一方的に5人ぐらい、
あに思いが、
あの子とあの子とあの子とあの子とあの子ぐらい、
は
い、
モテますね、
うん。それは何、向こう側からのアプローチとかは
ないですよ。
ないです
か。一方通行。
一方通行ね。
はい、
そうそう、うん。初恋みたいなのは、
それも幼稚園だよ、俺、初恋だから。
あ、言っとったな、それ。
うん、どのような初恋ですか。
ですね、隣で、
うん、
うがいを、ぐぶぐぶうがいをしている、
はい、
その仕草がものすごく美しくて。
ほう、セクシーに見えたやん。
かな、性を感じたんですかね。
多分感じたんじゃない、
ね、うん、ブクブクに、
ブクブクにね、
うんうん、
だいぶあったと思いますよ、そこにね。
それ
何か
あのさ、はい、女の子にさちょっとブクブクうがいしてとか言ったことある？
ない。
大人になってから
ない。
ない
ないんだ。
そこになそのブクブクうがいに対してのこのそのマニアックな視点っていうのはないの？ないの？
なんかね、昔は小、うん、あ幼稚園の頃は僕何も誰にも何も言えない子だったんだと思うんだ、きっと、
うんうんうん、
っていうのは、
そうなんね、
あのおやつに、ジェリー、ジェリーっつうんですかね、寒天で固めたさ、
はいはいはい、いろんな色の、
いろんな色の、うんうん、あれゼラチンみたいなやつがあって、
はいはい、
なんか幼稚園の時っておやつが毎回なんか10時ぐらい出てきたんだけど、
うん、
その時のそのゼリーっつうんですか、
はい、
変なね、くちゃくちゃするやつ、
うん、
あれ僕これ嫌いだよとも言えなくて、
うんうん、
影でこう、うん、机の下に落として、
うん、
ペタって踏んじゃったんですよ。
あすよ、なかったことに、
なかったことにしてたんですよ。
言えないもんだからね。
言えないもん。
うんうん、
あとあるよ。ね、うん、あのコックさんの、うん、幼稚園みんなでコックさんの帽子を作ってもらうのね、先生に。うん、
はいはいはい、はい、
なんだけど、まあ要は紙だから、
うん、
円柱
にしてね、
筒のような感じにして
くるでしょ。うん、で上こうピュッて。上にもう一枚かぶせて、あのコックさんの帽子みたいにするか、
うんうん、
先生がちょっと、楽するために、
うん、
ただホチキスで留めるだけでいいって。
あ、上を締める
で、
ね、
ガチャって。
うん、ああ、なるほど。ベチャっとね。
で、俺は本当は上からかぶせてほしかったのに、
うん、
あ、はい、とかって言って、それをね、未だに根に持ってるんです。
いいですね、うん。出てきましたね。
出てきましたね。
出てもない、そうですね。
まあいろいろ覚えてるもんだな、そう考えると、
はいはい、
だ中高になるともう金田さんはもう男ですからね。
そうですね、
はい、そうですよ。
どんな感じでしたか？
まあでも本質は全くお変わりないですね。
お変わりない、
うん、ないですね。中学の時サッカー部、高校の時はブラスバンド部ですね。
うんうんうんうん、うん、
で
音楽にちょっとずつね。
うん、そうそう。で、中学も高校も家からものすごく近いんですね。
うん。
うちの坂上がったら中学だし。
うん。
高校の時は何キロ以上は、自転車でいい。何キロまでは歩かないといけない。なんだけど、
うん、
試しに、遠回り、ものすげえ遠回りルートで高校に申請してみたら、うん、自転車通っちゃってです
ね。ズルしたわけね。
ズルしたんですね。そしたらね、僕は4分ぐらいの自転車の距離でね、うん、毎回自転車行ってたんで。
高校？
NHK の朝ドラ見てから行ってましたよ。
うん、ああ、全然間に合う
な。間に合うんでね。
いいね。二、うん、人っ子とか？
うん、そう、二人っ子とか見て、そう。
まあでもまあ中高といえばね、やっぱりこう、なんていうんですか、エロに目覚めるわけじゃないですか。
あ、マナとカナはどっちが綺麗になるかとかさ。
タイプね、自分のタイプ、ね、
どっちがいいみたいなね、
うんうんうん、
あったんじゃないですかね。
朝ドラで
マナとカナ
朝ドラでね、
みんなこうなりました、
ね、中高の時好きなんだからアイドルとかさ。
アイドルね。
アイドルっていうか、まあアイドルじゃなくてもその頃さ、俺らのその中学校の時でアイドルって言われる人ってそんなに、モームスとかそのあややとかが出てくる前は
前だよね、前夜だよね、うん、
だからあの小室哲哉さんのねプロデュースされてたような人たちが、ファミリーがね、
前世、前世というかまあそのすごい見ましたね、うんうんうん、テレビで
いたね、
うん、
当時誰いたっけ。
あのね、内田有紀。
俺ね、内田有紀はね、
うん、
内田由紀さん、そう、内田由紀さんはね、
もう完全に物質の、完全に今物質になってましたね。
内田由紀さんは、なんか波長が合わないなと思ってました。
波長。
会ったこともないんだ。何言ってんすか、もう。
じゃあなんかその、うん、なんだろうな。
タイプ的な問題ですか。
茶髪とかさ、
うん。健康的なね。
健康
なんか、俺すごい好きでしたよ。う
ん、あと誰がい
い？あと一色。
サ
エさんとか、
そのぐらい。
あと、中山エミリさんとか。
ああ。
ポッキーのね、ポカリか。
うん。
ああ、そうね。
ポカリって、ダチョウに乗ってましたね。
ダチョウ
乗ってたね。
乗ってたね。
はい。
はい、はい、はい。
乗ってた。エジプトみたいなところ
で、ね。誰だろう。俺誰なんだろう。解明したいな、当時。
水木アリスさん。
でもなんか今言った人たち、みんな系統一緒じゃない？
系統
高校生。もうちょっとなんか、なんつうの。
ああ、じゃあ細川文江さんとかね。
そう、だいぶ外れたね。
でもこれ、
ね、
年代的にはその
年代的にはね、
いや、
好き好きスー、
好き好きスー、好き好きスーは、う
ん、あれ名曲ですよ、
ね、あれ名曲ですよね、うん、誰だろうな。でもみんな好きだった。
ああ、鈴木ランラン可愛かった。あのポンキッキーズでさ、
ああはいはいはい、
エポさんが曲書いてた、うん、君と僕っていう、これもまた名曲なんですよね。
うん、
知ってます？
歌うまいよね。
歌相当すっごい上手い。
ランランさん、そうだね。あと東京パフォーマンスドールとかも
T.P.D.
うんうんうん、
そのぐらい。
あ、篠原涼子さん。
そっちの方がいいかも。
あ、好みとしては、
うん、
篠原涼子さんいいよね、うん、
今でも綺麗。
綺麗、
お綺麗ですね。
だから、
うん、
そう、今でも綺麗な人っていいよね。
もう話変わってきてるから。
そう、ね、
まあでもだからまあまあまあ、
そうなんだよ、
こういう話は盛り上がっちゃうから、ね、
この前、
う
ん、いや、そうそうそう、
うん、
ミュージックフェアとかで、
うん、はい、
鈴木杏樹さんと
かさ、
杏樹さんね、
当時僕あの吉田栄作さんのドラマを、
うん、
夜見た時に、うん、ああ、この人は綺麗な人だなと思ったことがあったんですよ。で、
うんうん、
それで、
うん、
この前テレビ局で一緒になった時に、
はい、
今も綺麗だなと思って。
そうだね、綺麗でしたね、
うん、そういうのっていいよね。吉永小百合さんとかね。
ずっと綺麗、
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 うん、いいやと思いますよ、
うん、
そういうね、僕のモチベーションです、どっちか。
なるほどねもう学生時代の話のようになってます。
だから俺は正しかったみたいな、そのね、
答え合わせが今でき
て、答え合わせできるよ、そうやってね、
うんうん、まあもうね、あのいい年になってきましたから、はい、答えを合わせていかないと、ね、まああとはまあ高校ぐらいになるとね、やっぱりまあ音楽をやるわけじゃないですか、
うん、
あのキーボードやったりピアノであったり、はい、ピアノはまあ昔から習ってたんでしょ。
妹が3歳の時に習ったから10歳から習いました、
ね、10歳から習っていて、はいはい、でいわゆるまあキーボード、今で言ったら大ちゃんはもうシンセサイザーとか、うん、オルガンとか、
はいはいはい、
あのいろんなキーボード鍵盤を弾くんですけど、はい、これやっていくぞっていう決意したのはいつ頃ですか？
決意したのは、中学3年生の10月ぐらいですかね、うん、文化祭で、うん、スカンチの曲を、
うん、ローリーさんの、
ローリーさんの曲をコピーした時ですね。当時キーボードをやるつもりはなかったんですが、うん、ギターが弾けないのでキーボードをやりまして、そしたらそこで僕は目覚めましたね。
ということは誰かにこうキーボーディストに憧れてやったってわけではなかったの？
最初は憧れてやったわけじゃないです。
なんかこう流れでキーボードを弾く羽目になった。
羽目になったところ。だから活路を見出した。
で、うん、スカンチを
そうです
コピーした。
はい、そうです。
そこのキーボーディストがまあ大ちゃんの師匠にあたる人
が、はい、小川文明師匠ですね。
はい、はい、になるということなんですけども。はい、まあそこからね、俺もここからバンドメンバーとしてもさ、
うん、
俺はあんま知らんないんだけど、
うん、
大子町で始めたわけじゃないですか。
あ、始めた始めた。
あの町に楽器屋さんもスタジオもないでしょ。
水戸行った、水戸。
水戸に行って、
うん、
水戸のスタジオで練習したりとか。
うん、練習はうち。
あ、家が。まあ実家がレストランなん
で、そうできるんですよ。
レストランの椅子とかをどけて、やってたとか、そういうこと。
バンド練習はそうちでやって。
ドラムもあったの？
ドラムもね、自分の部屋に入れといて、それを、うん、店が終わってから
出してきて、
出してそこに持ってって。
いい環境です ね外国のあのガレージバンドみたいな。
そうそうそう、まあそうだね、
レストランバンド、
うん、そうそうそう、それそれ
ね、
うん、
いいね、その家の中でできるっていうか、
家の中でやってた。
その頃だからスカンチのコピー以外にやってたことっていうのは、
いや、スカンチだけ。
すごいね。
うん、
うん、
それで20歳ぐらいまでやってたってこと？あ、じゃあ18ぐらいまでやってたってこと？
そのバンドは、
うん、
高校1年の時に、1回終わったんですね。
うん。
うん、
あ、高1の時始めたんだ。中3の時の文化祭で目覚めて、
うん、
で、少しずつそれをやろうってことで、高校になって自分でシンセを買って、で、
うん、
で、その友達とバンド、
うん、
バンドっていうか、まあ一緒に音を出す機会が、
なるほど、
あった。2年ちょいかな、だから、
うん、全部スカンチだったの？
ほぼほぼ産地ですね。
バンド名はまずその最初に組んだバンド。
ああ、これは聞いたことないです、
ね。ないでしょ。だから始めてからデビューまで俺結構さ、何してたんだろうなと思ってた。
ああ、うん、バンド名いろいろ紆余曲折してるよ。
言って言って言って言って。
クロレラ。
あ、クロレラ。クロレラはでもね、聞いたことあった
けど。あるでしょ。
クロレラでもそれ。うん、言ってるってことは多分まともな方でしょ。
うん、まともじゃない。
クロレラ
漢字があるもん。
どういう字？
俺書けない。全部なんかね、仏教用語みたいなね、難しいね。画数が30画ぐらいあるね。
うんうん。
あの、暴走族みたいなね。よろしくみたいなね。
なるほど。当て漢字みたいな、
ね。当て漢字。書けない、書けない。
クロレラ。クロレラ。
なんでかっていうと、新聞に、クロレラって書いてあって、
クロレラ、
ひとまずこれにしようっつって。
クロレラはスカンチのコピーバンドでクロレラっていう名前だったの？
そうだよ。
へえ。
あの、うん、友達の小沢健二くんが、
うん、あの小沢健二さんじゃない、うん、同姓同名の友達がいるんですね。
そう、小沢健二くんと渡辺裕介くんっていう友達が主にそのクロレラを、ね、
うん、回してたの。
回してくれましたよ。
なるほど。
何人バンド？
4人バンドですね。
4人バンドなんだ。
で、ドラムは中村くんっていうね、今ね、うん、エイブルにいます。
エイブル、
はい、
エイブルって何でしたっけ、あの、
賃貸。
賃貸、
ね。はい。で、僕の家をね、契約してくれました。
いいですね、今でもこう、
つながりがあるっていうのは。
いろんなこと言って、審査をね、審査のハードルを下げてくれましたよ。うん、
ということは、まあ、キーボード始めて、スカンチのコピーバンドに明け暮れた日々っていうことですね。
うん、そうです。
ということで、憧れの人っていうのは、やっぱりこう、スカンチのメンバーの皆さん。
小川文明師匠ですね。
小川文明さんであり、はい、ローリーさんであり、
はいはいね、
ポンプさんであり。
そうですね。
ね、皆さんっていうことで。
どんな、その、今、自分たちもプロミュージシャンになっていろんな人と会いますけど、
うん。
一番緊張するのはローリーさんですね、やっぱりね。
ね、言ってたよね。
うん。
まあ、
そこ変わんない
ですね。まあ、幸運なことにもっていうか、まあ、ローリーさんは事務所の先輩なんですよね。
そうだね。
一緒の事務所っていうか、に所属されてるんですけども、うん、会うこともね、あるからね。
はい。
憧れの人と一緒の事務所、どういう気分でしたか？
僕、ファンクラブ入ってたんですけど。
あ、言ってたね、うん。
同じ事務所からファンクラブの開放みたいな、開放っていうか、まあ、そのファンクラブ今なくなっちゃったから、
うんうん、
ローリーさんの、同じ封筒に入ってローリーさんの情報と、
うん、
僕の、事務所からたまにお歳暮みたいなの届くらしいんだけど、たまになんかハガキが、
うん、
同じような袋で入ってくるっていう風に親から言われて、
あ、封筒が一緒って、
封筒が一緒、
なるほど、
ね、なるほど、
あ、僕も大きくなったなと思いましたね。
まあまあちょっと話は前後しちゃったんですけど、はい、まあその18ぐらいまでやって、
はい、
で、まあバンドフジパブリックっていうに加入するまでね、
うん、
まだどんなことをやってたんですか？
そんなには、まあ、その
学生やったわけでしょ、はあ、大学生の頃、
はあ、
東京に
大学入って、
で東京の大学に入るために東京に引っ越したと、
うん、そうで、サークルで遊んでて、
うん、でサークルはバンドサークル、
バンドサークルで遊んでて、うん、そんであとはまあ友達だなんだ知り合いにキーボード弾いてっていう人に、
うん、
誘われて、
うん、
キーボードをサポートで割と弾いてましたね。
なるほどね。
それはサークル内外、
そうね、
うん、
サークルの場合バンドって言ってもずっとやるっていうよりは、
うん、
この文化祭とかこの何々会があるから、
うん、
よしバンド組もうぜっつって、
その時だけの、
割とその時だけが多いね。
コピーバンドみたいなの
を組むっていうね。
なるほどね。まあそこからまあ加藤さんとかも知り合っていくわけでしょ？
そうですね。
うん。で、その時はもう、渋谷のライブハウスとかに、
出てた？
ずっと住んでるような感じの人だったりも。
ずっと住んでた。
知ってる知ってる。
うん。
渋谷のキッチンに入ってた俺。
いや、知ってるよ。あそこでライブやった時にさ、大ちゃんが料理持ってきたもんね。
あ、そうそうそう。昔ね、そうだね、俺あそこ、そうなんですよ。
うん。
いろいろ経営が変わったり、なんだかんだするとさ、
うん。
入れなくなっちゃったんだけど。
あ、そうね。まあまあ、いろいろ変わってる。
ね、
もうこれライブハウ、うん、エッグマンね。
うん、そうそうそう。
エッグマンの、なんか、まあ、有名な人もね、よく出てるライブハウス、
う
ん、
そうですね。
そこに入り浸ってるような感じですかね、じゃあ。
はい。
なるほど。 ほど。じゃあバンドマンの人の知り合いも増えるね。
増えたね。スタッフが増えましたね。スタッフっていうかその
スタッフが増えた、知り合いが増えたって。
そうですね。
さあその時っていうのは大ちゃんはその特定のバンドやってたってわけじゃなかった。
いろいろやったと思いますよ。いろんななんかその時限りのとか。
ああなるほど。
バンドにはちゃんとは正式メンバーはなりませんでしたね。
まあちょっとまた前後しますけど、その18とか曲は全然作ってなかったってことね。
そうだよ。
なるほど。そういうのあるんだと思っちゃった今。
全然作ってない。
そのコピーバンドをずっとやってて、まあでもあれか、東京に来たのも大学やもんね。
うん。全然曲も作って、ただ、うん、自分こういうのは好きだなっていうキーボードのフレーズみたいなものっていうストックはあったっていうのは、
そうね。
うん。その時に手癖ができてしまったっていう、その他からの情報がないから。
なるほどなるほど。うん、だからああいう独特なフレーズがいろいろ浮かぶんやね。
ね、手癖で曲がね。
そうそうそうそう。うん、作ってるからいろいろ独特なんかと思ったら、うん、そういうわけではない。
逆に情報を入れなかったから独特になっちゃったんじゃないかなっていう、そのね、
なるほどね、
良くも悪くもっていうところですね。
まあまあそれで、まあ、デビューして、はい、
うん、
でもうビャンと飛ばして今に至るわけなんですけども、
はいはい
はい、
まあ大ちゃんといえばやっぱりその多彩なところもあるんですよね。
あるね、多彩ですね。
本当ですか。
うん。
ありがとうございます。
料理したり、
うん、
写真撮ったり、
うん、
そういう、
いやまあそんなたくさんね。
たくさん
ある、ね、たくさんのことがありますけども。
大ちゃんがかけてたメガネはいつのタイミングでかけて、いつのタイミングで外したんでしたっけ。
あれは、うん、
かけてた時あったでしょ。大ちゃんメガネ。
あれは。うん、ちなみにメガネ自体は、うん、中いくつとかから、うん、あ、小学生の時からかけてたことはかけてたんだけど、
うん、
そこから、コンタクトに変わりまして、うん、ただ家ではメガネはかけてたわけよ。で、ある時、うん、インディーズかな、メジャーの時かな、なんかね、メガネロックっていう、
はいはいはい、
名古屋で、
うん、あったあった。
イベントがあったんですよ。で、みんなメガネをかけるみたいなイベントがあって。
うん。
それ俺らもかけたっけ？
いや、僕らは、ね、誰かがかけたなっていう話になったんだ
よ。うん。クワトロでしょ？
そう。名古屋のクワトロで、うんうん。俺と足立がかけたんだよ、その時。
なるほどね。
で、あ、メガネ悪くないなって。
と思ってかけ出したんよ。
思ったの。
なるほど。
で、昔の映像を見たらかけてるもんね。
そうそうそう。だいたい何年ぐらいだっけな。
2006年、7年とか。
その、なんか外したきっかけとかはなんか。
外したきっかけは、
うん、
なんかね、鉢が、俺、頭のこの鉢ってね、横。
うん、横
の
髪の
下。鉢が痛く、うん、でかくて、うっ血するんですよ、結構。
それは嫌ですね。
ダメですね。
うん、で、
うん、
あんま良くねえなと思って。
うん、
で、家でかけてるメガネは、割と僕視力も悪いんで、瓶底になりがちなんですよ、
うんうんうん。
で、ちゃんと調整して横幅もやってるからいいんだけど、デザイン性があんまり良くないんですね。
うんうんうん。うん、いわゆるその、キテレツ大百のベンゾーさんみたいな。
そうです。
ぐるぐるなっちゃう。
ぐるぐるなっちゃうんですね、
はい。うん。
それでも良ければおかけしますけど。
いやいや、まあ、なんかそういうのかけてたなと思って。
そうそう。で、まあ、そのきっかけと、辞めるきっかけをちょ
っと。辞めるきっかけをうっ血したっていう。
なるほど。
なるほどね。
うん、はい、
もうなかなか、もうまだまだ聞きたいことはあるんですけども。なんか、友達もまあまあ多いじゃないですか、大ちゃんは。よくこう、うん、ご飯食べに行くとか。
いますよ。
うん、
山内総一郎くんっていう人とね、加藤新一くんっていう人はよく。
まあまあ、バンドメンバーはね、よくね、行くね。以外。
以外
俺よく聞くのは、その、アジアンカンフジェネレーションの、一緒に本を出してる、
キヨシ君？
うん、ドラムのキヨシさん。
キヨシ君はね、実は二人でまだ行ったことないんですよ。
へぇ。
番組やってたり、よく連絡取ったりなんかしてるけど、二人でじゃあどっか行こうかっていうのなくて、
うんうんうん。
意外とゴッチの方が多い、その部分は。
あ、そうなんや。
うん。いつ暇とかつって連絡取ったりして、ご飯行ったり
して。そんなにでも、大ちゃんもその、長時間、酒飲むとかあんまなさそうやもんね。
そうね。
ランチとかね。
ああ、ランチ。あ、この前、清志くんと初めてランチしましたけどね。
うんうん。
それぐらい、ほんと。
そういう感じね、うんうん。
なるほど。
うん。まあまあまあ、そろそろ、 時間なんですけども、最後に、
はい、
大ちゃんにとってのキーボードとは。
情熱大陸みたいだね、うん。なんだろうね。あんま重要視してないんだけどね。
ちょっとキーボードじゃなくて、まあ、ここちょっと変えまして、
うん、
あの大ちゃんにとっての音楽とは何でしょう。
はい、それのが情熱大陸っぽくていいね。
音楽なんで、
自分にとって音楽ね。
うん、
ああ、なんか最近僕やっと気づいたって感じ。昔は割と僕なあなあでやってた気がしたんですよ。
そう、
ずーっと。
なるほど。
なんか最近やっとちゃんと、あ、これが僕の なんだろうな、その、何をもって僕は覚えられたいかって。
覚えられたい。
うん。例えばこの先ね、
うん、
僕は何をもって覚えられたい人なのか。
ああ、
うん、人に、
人にね、
人に、
うん、
と思ったらやっぱ音楽なんだろうなっていう。
ああ、
なるほどね。ふうに思いましたね。
ということは、
え、さらにその先が、ね、
ってことは音楽とは、
音楽とは、
え、なんだろう。ということは音楽とは、
やっぱ自分を表現する場。
じゃあそれでいい、
それでいいですか。
はい、それでいい。それでいいよ。
助け船だったんですけど、ね、なんか怒られた感じがするんですけど、
謎の逆切れで終わりました。逆切れで終わりました。
表現するものとはまた違うんだよな。なんだろうな、最近やっと分かってきたから、うん、その辺は。
なるほど。
まあもうちょっと待ってって感じだね。だから、
まあね、
分かりました、
その辺は、
うん。じゃあ来年の大ちゃんが
ね
37歳になった時のロックンロールバンドワゴンで、
はい、
また
音楽とは、
はい、音楽とはが、うん、はい、続いていくんじゃないかと思います。
はい。
ということで時間です。
わかりました。
メッセージ募集中です。番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。これ、くだらなすぎるけど大丈夫かなというものでも OK です。そして、インフォメーションを誕生日の
誕生日
お願いします。
これ結構喋ったけどね、
うん、はい、
はい、ライブ DVD ブルーレイハローボーイズ&ガールズホールツアー2015アット日比谷野音は今月17日にリリース、
うん、
はい、
リリース、
そして全国ツアー、そして富士フレンドパークの開催が決まっております。春のツアー富士ファブリックライブツアー2016三日月アドベンチャー、これが5月17日神戸から6月26日の長崎まで全国12カ所です。
はい、
はい、そして、ツーマンライブ富士フレンドパーク2016、7月1日大阪ゼップナンバー、7月6日7日がゼップダイバーシティ東京です。
うん、
はい、その他は富士ファブリックのホームページをご覧ください。携帯サイトもありますよ。
お願いします、この後はビッグママの登場です。ロックンロールバンドワゴン
featuring ビッグママ。ビッグママギターボーカル金井正人です。
ギターの柿沼です。
ベースの安井です。
今日この3人でお送りするんですけれども、
はいはい、
我々ビッグママは今年デビュー10周年を記念して毎月、うん、はい、マンスリーな企画をやってるんですけど、
はいはい、
3月は、
うん、
10代の限定ライブがあってですね、
はい、
もうこのコンセプトだけで生き切るには、うん、対バンも10番の、
はい、
10代のバンド、はい、ギュッとしちゃった、
うん、
10代のバンドと一緒にやりたいなと思って、はい、対バン募集しておりまして、
しておりますね、
はい、音源をチェックしてる最中なんですけど、うん、皆さんどうですか。
まあレベルが高い。そうだね。
もう笑っちゃうぐらい、
予想以上、
ね、本当にね、俺たちが10代の時何だったんだろうみたいな、こう。
そうですね、
そうだね、
単純にこうレコーディングの技術が発達しすぎてるのも感じてます。
まあそれもあるよね。だからまあ実際にこうどういうね演奏するのかっていうのを逆に楽しみな、
そうね、
ね、う
ん、
そういう、こう楽しみも出てますけど、
はい、まあ、あの時はあの時の良さもあったし、はい、我々も
そうだね、勢いがねありましたけどね。
でもやっぱり今の子たちすごいなと、技術が発達してる分、
うん、
もう CD パッケージングするのがすごい上手だなと、
うんうん、そうだね、
そんなこと思ってるんですけど、はい、まあそれに負けない、まあ、負けないというかぶっちぎってる、
はい、
とそう信じている我々の曲、まず一曲聴いていただきましょう、
はい、
ビッグママでミュートピア。聴いてもらったのはビッグママでミュートピアです。まあ今あの10代のバンドの話をしながら聴いてたんですけど、
はい、
うん、まあ、基本出る杭は打つというか、
ええ、
若い芽は早めに摘むというか、まあ
そういう目的でね、
そうですね、
我々やってますけど、全員
常に恐怖と戦ってますからね、我々ね、やっ
ぱり5人で木槌を持って、
はい、
若い芽を、まあ、天ぷらなんかにねこうして
美味しく、あ、美味しくね、うん、いいですね、
そんな日に
できればなって
まあでもあの、はい、デビュー10周年で自分たちがこうデビューした時にいろんなバンドの影響を受けたじゃないですか、うん、
受けたね、
そういうバンドに自分たちが慣れてるかなと、そういうのを確認する日なんじゃないかなと思います、うん、
逆に来てるのを聞くとさ、うん、やっぱりあの俺らもいろんな音楽やってるんだなっていうか、うん、まあ、やっぱ一個だけじゃないじゃないですか、うんうんうん、それこそメロコアっぽいのもいたり、うんうんうん、もうちょっとメロなのもあったり、うんうん、なんかそういう意味でもこういいですね、僕らがやってきた音楽をちゃんと聴いてくれてる人たちがこういろいろいるっていう、
そうですね、はい、そんな、いろんなものを確かめる日になるんじゃないかなと思います、ね、はい、でいて、はい、今年はですねもう1月いろんなライブをしてきたので、はい、それを今日はこの3人で振り返ろうと、うん、ほう、まずは、はい、新年会っていうのかな、うん、11日、はい、2016年初ライブ RX ナイトボリューム7がありました、はい、我々 RX レコーズというレーベルにいて所属しておりまして、うん、はい、第2弾アーティストが僕たちビッグママだったと、
うん、はい、
そうですね、はい、で今年は、トータルワット、はい、ビッグママ、はい、アソビウス、はい、セティア、はい、スパイシーソウ ル,、はい、ソウル5バンドでの対バンでした、はい、どうでした。
まあでも毎年ね、うん、これまあセトリがこのマネージャーに決めてもらうというね、うん、
そうですね、そういう縛りを設けておりますね、
うん、まあ当日こう貼ってあるまでわからないっていうのだとちょっとさすがに厳しいので、あの事前に一本もらうっていうところまではあの定まってきてるんですけど、
まあ今年も、まあ、
やりづらい、
いやいや、そうね息切れ、完全なる息切れでした ね, うね、うん、でも楽しいよね、やっぱ人が決めてくれた僕らのこうさ、うん、あのいつも1年通して一生懸命決めてるじゃないですか、セットリストを喜んでもらうために、うん、それとは違 う, こう目線で決めてもらったセットリスト、うん、なんか違うところが疲れる感じはありますけど、
まあね、そうなんですよ ね,
ね、うん、でもとってもいいですよね、やっぱこう、ま
あ、お客さんもね楽しんでもらえるんで、
う
ん、
まあ、プラス自分たちも楽しんでできたなと、うん、は
い、そうですね、いいライブでしたね、
はい、思いながらこう改めてこう、うん、レーベルっていうのをね、うん、実感する日で、
そうですね、
特に僕らよりも、うん、あと最近にデビューしたサンアーティスト、うん、もうトータルアットはね、もう、うん、バチバチ の,、まあまあ、あの先輩でありつつライバルでありつつ仲間なの で, そ, で、ね、それ以外の3バンドのライブを見て、はい、こういろいろ思うところがあったり、
うん、思うところがありましたね、うん、はい、
あのなんかデビューしたてのこ、またちょっとさっきの話と重なっちゃうんですけど、こう自分たちが、うん、こうアルバム1枚目2枚目出してた時の気持ちとかとすごくシンクロする部分があって、まあ全然追いつかせねえぞっていう気持ちになっただけなんですけど
まあそうだね、はい、でもなんか多分1年で全バンドね、先輩も後輩も一番気合いの入る、一番というか、うん、まあ1年の中でも気合い入るライブだと思うから、それをこう伝わってくる、3バンドのライブはやっぱり、うん、見てて面白かったですけどね。
そうですね、
うん、お客さんもそれが伝わった、やっぱ伝わるイベント RX ナイトなんじゃないかなと思いますが、はい、うん、どうですか安井さん。
そうですね、まさにその通り、
うん、大丈夫ですか。あの、ね、最近ね、某テレビ番組って、はい、あの僕とカッキーと、うん、はい、真央ちゃんがフロント3人で座ってて、うん、トークしてて、はい、で、はい、ある時リアドに話題振ってたら、うん、聞いてませんでしたってあいつ
なかなかないよね、うん、
テレビ番組で
ね、
すいません聞いてませんでしたって聞いたことねえよ、うん、逆にと思って。
すごいよね
大丈夫ですか、
ね、並びがね、
うん、ちゃんと聞いてました、ね、
あのちょっと見えないカーテンがあるような感じは。
あ、そう
本当ですか安井さん。でも他の番組で3人で行った時後ろからバシバシだったじゃないですか、
う
ん、
あれはね、うん、そうね、少数だったし、
あ、なるほど、うん、
まあね、それもね、他局なんですけど、はい、この3人で、うん、バンドマンだらけのクイズ大会に出て、ね、はい、うん、まあ、優勝かっさらうっていう、そう
ね、優勝したね、
ちゃんとボケつつね、
ちゃんとボケつつ
素晴らしかった
優勝狙うっていう、
そう、ボーディーズっていうバンドが主催するクイズ大会だったんですけど、うん、ボーディーズのクイズ、ボーディーズに関するクイズなんだけど、ボーディーズじゃなくて俺が当てちゃうっていう、
そうね、
あのミラクルが起きました。
素晴らしかったですね、はい、
ついでにチェックしておいてください、ね、ぜひ。
それはさてお
き、それはさておき、はい、次、はい、八王子マッチボックスで、グッドモーニングアメリカとツーマン、うん、まあこれがアニバーサリーの1月のメインイベント、
一発目でしたね、はい、
グッドモーニングアメリカは我々ビッグママのこう、はい、メンズのメンバーの、はい、
学校の先輩、
高校の
大学の先輩、
高校大学、はい、
金広くん、ギターボーカル金広くんと、はい、ギターの小一くんと、はい、ベースのティナシン、
ティナシン、
ティナシン、ファイヤーのね、タナシンね、
あのファイヤーのタナシンが、うん、
当時ファイヤーじゃなかった
っすね、当時はね、全然
全然もう、うん、
なんだろう、燃えてないね、
なんかね、
う
ん、
スタイリッシュな、後ろの方で
ちょなんかスタイリッシュに、
うちなる、うちなる投手を持
ってたし、ね、洋服ちゃんと着てたし、
着てたね、
うん、おしゃれだったな、
おしゃれだった、うん、まあその学校の先輩がいて、はい、まあ、僕らが、学祭でも、ライブハウスでも、うん、
まあ、当時は豚ゴリラっていう。
当時は豚ゴリラ。
当時は豚ゴリラ。バンド名出してきますね、それ。
当時は豚ゴリラっていうバ
ンド名。ステーショナリーフロント、
うん、はい。っていうバンドも僕らはライブハウス見に行ってましたね。うん、
行ってましたね。うん、
ヒデトも行ってた。
僕は、だから文化祭は一緒にやって。ててね、
うん、そうだね、
はい、そう、あの高校の時のこう、まあ言うなれば部活ですよ、
う
ん、
そうだね、
僕らの部活がたまたま教室とかグラウンドじゃなくてライブハウスだっただけであって、
う
ん、
そうだね、
で、その時、
うん、
いた場所に今はたくさんのお客さんが集まってくれて、
うんうん、
で、まあ、変わらないなっていう部分もたくさんあるし、あ、ここは変わったなっていう部分もきっとみんな半々ぐらいあって
ね、これはだからあれだよね、その八王子っていうのが僕ら一応、まあ、ホームというか、当時ずっとやってた場所で、そうそう
そ
う、
学校が近くにあったんですよ ね、
ね、で、はい、なんでそこに行ったかっていうと、その学校が近かったのと、この先輩たちがライブをしてたのがそこで、
うんうんうん、
だからその先輩たちの背中を見てた場所でもあるし、はい、でも実際こう一緒に立つようになって追いかけて、そして立てたところでもあるし、
うん、
そこにこう僕らの企画で先輩を呼んでライブをして、先輩たちのライブを見た後に、まあ、軽くそれを超えていくようなライブをねしなきゃっていう思いにさせ、うん、あのしてもらってやる、その気持ちやっぱ味わえないじゃないですか、
うん、そしてもう驚きましたね、うん、自分たちの曲を、はい、うん、お客さんの立場で聞くの僕初めてだったかもしれない。
そうかもね、確かに、
ね、グッドマニーアメリカがサプライズ
で、ね、先輩がサプライズやってくれましたね、
はい、ビッグママの We Have No Doubt という曲をカバーしてくれて、うん、
はい、
なんかなんだろうな、
うん、
通常もうじゃない鼓動を打ってました僕、なんか変な感じに
そうだ、ね、
なんかいびつな心臓の響きだなって自分が思うぐらい、多分こう、
うん、
動揺なのか感動なのか、とにかく心が動いてる、
確かにドキドキはしましたね、いろんな意味でドキドキしましたね、はい、
でも嬉しかったです、やっぱりなんか先輩でありながら仲間であったり、
うん、
友達であったり、いろんな要素があるんですけど、やっぱりこの人たちがいたから僕は今こうしてミュージシャンを続けてるんだなっていうのを実感しました、
ね、
ね、うん、でいてそれを受けて我々がステージに立った時の、
うん、
ビッグママギターボーカル金井雅とトークがまとまらないまとまらない
まあまあまあ、それもね、でも当時の面影がちゃんと、まあ、面影っていうかそのまんまって言われたら、
当時から僕らを知ってるはい、ブッキングマネージャーのもっくんは、うん、MC だけは変わってないねって言ってた、変わってないね、
そうね、
そう言われました。あ、なんか、
うん、
カナイっぽい感じの MC だなって思っちゃった。すいません。
ね、まあそれはね、いいことでもあると思いますからね。
はい。
はい、なんかでも、僕らもね、そのグッドモーニングアメリカの前の、
はい、
フォーベターフォーワースっていう名前でね。
改名前っていうんですかね。
改名前のね。
曲を一曲アンコールでカバーしまして。
カバーしましてね。
In the Rain という曲でした。は
い、いい曲でしたね。
いい曲でしたね。
はい、
みんなグッドモーニングアメリカのメンバーがライブ終わりで、うん、いい曲だねーってあんたが使った
誰の曲や。
まあそのね、久しぶりにやった、うん、俺らがやったことによってまたそういう曲を作るのかわかんないですけど、うん、はい。
まあでも本当に1年の初めにこうね、こうやって楽しい笑い話になることがたくさんあったり、うん、思い出話になることがたくさん起きたライブでした。
一発目でよかったね、この企画が。
そう、毎月毎月この素晴らしい日を更新していきたいなと思っております。
はい、思っております。
2月の企画も3月の企画もそうなるといいですね、う
ん、なるといいですね。
しましょう。
はい、
で、トータルファットとバックホーンと、
はい、
台湾高雄に行ってきました。
うん、行きました。散々ね、行きます行きますって番組で行ってきましたけど、ついに
行ってきましたね。
行ってきましたね。
はい、
はい、トータルハット、まあトータルハットも先輩じゃないですか、高校の先輩、うん、はい、 そしてさらにこういくつも上の台というか、うん、僕らが高校生の頃からもう一線でやられてたバックホーンさんとスリーマン、はい、うん、でお客さんもそんなにこうパンパンね、まあ、今回会場も広かったからなかった中でこう客席でこう見れたんですけど、うん、なんか異国の地でこうやっぱこうみんなこう初心に帰るというか、
そうだね、
そのライブを見た時にやっぱこう、ね、日本で味わえないこう気持ちになったんですけど、うんうん、真央ちゃんなんてもうバックホーンさんのライブ見て号泣してたって言ってて、
しかも最前列、
最前列の方でただのファンかっていう
終わった後セットリストもらってましたからね。
そうだね、マネージャーさんみたいな人にどうぞみたいないやいやいやみたいなね。でもそれぐらいこうオーディエンスとしても楽しめたし、うん、でもちろん負けちゃいけないって気持ちでライブできたし、うん、なんかやっぱまたやりたいですよね。
ぜひ、
ね、
というわけで、うん、振り返り終わりまして、
はい、
じゃあ今我々ビッグママの一番大切な、はい、スペシャルな曲を聴いていただきましょうか、
はい、
うん、聴いてください。ビッグママでスペシャルズ、聴いてもらったのはビッグママでスペシャルズです。皆さんどうですか、はい、我々の今、はい、一番新しいシングルの曲です、
うん、ね、ちょっとね、うん、感想聞きたいよね、うん、
この曲をね、この曲を聴いて、うん、ぜひこの曲スペシャルズに関してそういう回もあってもいいかなと思います、はい、というわけで、我々ビッグママとお別れの時間が近づいてきました。
はい、お悩みや質問に電話でお答えする思いっきりママ電話、あなたの周りのロックな出来事を判定するロックンロール判定へのメッセージもお待ちしております。採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント、
はい、
本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください、
はい、メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
はい、3月9日水曜日、はい、ニューシングルスペシャルズ、はい、そしてライブ DVD、はい、ザ・バニッシング・ブライドツアー2015消えた花嫁の行方、はい、発売します。
発売します。
そしてビッグママ10周年マンスリー企画ビッグママニバーサリー2016-2017ママンスリースペシャル開催中です。
ママ多いな。
ママ多め
の、ね、ママ多めのね、
はいはい、3月は10代限定対バン公募の透明版ツアーウェルカムトゥビッグママユニバーシティ
ビッグマニ
ビッグママユニバーシティ
イエス。
そして4月は北海道ショートツアー、
はい、
ビッグママ北海道クルージング2016
これいいですね、これいいですね、
は
い、
そして5月は恒例母の日ライブ、はい、ザベストママズデイ2016、
はい、イエ
ス。今年は何が起きるかなと、
はい、
今練りに練っておりますので、はい、皆さん乞うご期待で、
お楽しみに。
詳しくはビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。今週はここまで、この後はホワイトアッシュにバトンタッチ、せーの
ビッグママでした。ロックンロールバンドワゴ
ンフィーチャリングホワイトアッシュ。どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのびたです。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
ユニットせーのホワイトアッシュで す。今週はデデン締めです。
わ、
はい、はい、ということで、
はい、さすが止まったね今すごい
締めのホワイトアッシュですけども、
うん、
まあちょっとね、
はい、
あれですよ山さん最近どう
え最近最近元気だよすごい
元気、うん、
めっちゃ元気だよ。
山さん最近引っ越したんじゃなかったっけ。
引っ越しましたね、
うん、どこにどこに
どこにってちょっとなんかそう言っちゃダメだよどの辺どの辺どの辺も言っちゃダメだよ。
都内
都内都内都内都内都内外でマネージャーが言うのやめてもらっていいですかこっち聞こえてるんでラジオには入んないですけど、うん、はい、新規一点頑張ります、
はい、新規一点頑張りましょうということで、はい、じゃあまず早速一曲、お送りしたいと思うんですけども、そんな最近引っ越した山さんにですね、
はい、
こういうとっておきのナンバーが、はい、ございますのでとっておきなのか分かんないですけども、これですね、僕らの、今のところ一番新しい、シングルインサイトレジャーの、シングルの中に入ってる曲でして、4枚目のアルバム、
はい、
スペード3にも、収録されるこちらの曲をお聴きください。ホワイトアッシュでせーの The Phantom Pain。 お送りしたのはホワイトアッシュで The Phantom Pain です。さて、今月はですね、フォースアルバムスペード3特集を、したいと、
はい、
いうことで、
はい、
今日はですね、
はい、
このアルバムの中に入っておりますブレイズという曲のミュージックビデオの話をしちゃおうかなと 思いますけれども、まあですね、多分この放送がされている頃にはもう、はい、多分ね、もうミュージックビデオがもう解禁されてるか、もしくはもう間もなく解禁されるかみたいなね、
そうですね、
タイミングだと思うんですけども、まあね、どういうミュージックビデオかといえば、うん、やっぱこのブレイズっていう言葉ですよね、はい、この単語が何を意味するのかというと、うん、これはですね、こう燃えるようなとか、
はい、
その燃えてるみたいな、うん、こう意味なんですよ、うん、だからあの僕らの曲でこうサンダラスという曲がありますけれども、
はいはいはい、
このサンダラスっていうのはこう何こう雷がこうピカッと轟くようなみたいな意味なので、あの攻撃系呪文みたいな曲がこれでサンダラス、
ね、確かにね、
ブレイズ
いるいるいるいる、
あたたドラクエ風、
そうそう、
非属性のね、
そうそう、非属性と雷属性
が
絶対だからもう、うん、だからあれですよ、なんかあのブリザーズみたいな曲作る人
いいね、
そう
ブレイズってキャラクターいいね、
うん、呪文みたいな曲がどんどんちょっと
増え、どんどん増えて
る、増えてる、だから今回は非属性の、
非属性のブレイズの話ですね、
曲と、いうことで、やっぱりね、まあ灼熱でしたよ、
はい、
あのキラウェア山に行って、
うん、
桃鉄でしか知りませんでした、
知りませんね、
あんな暑いんだと思って、
そうね、
うんうん、だってあれ山さんの靴もあれだよね、もう
って燃えたんだよね、
つま先の方とかもう
燃えたね、燃えたね、
うん、うん、
ドラムも危なかったよね、ちょっとね、あの溶けかけてたもんね、あの端っこのね、タムの方、
ドラム燃えたもん、
あ燃えたドラム燃えた、
なくなっちゃった、
燃えてたの、
そんなところで、
はい、
ハワイアンの格好して、あっ、なんかなんだろう、うん、なんかメジャーってこういう世界なんだって
ねえ、ちょっと憧れだったもんね、そういう MV 撮影のために海外、
そうね、う
ん、
そうね、
みんなちょっと焼けたもんね、
ただ言うとそのキラベア山で撮影したのはあんまりそのミュージックビデオの見どころじゃなくて、
う
ん、
そうだね、
まあだからとその言っておかなくちゃいけないんだ、フルアニメーションだっていうこと、
うん、うん、フルあ初めてのね、
初めて
のメンバーをちょっとずつ動かすやつ、ね、
はいはい、
そう、うん、でその中でデーンで最後終わるときに一瞬だけキラウェア山でハワイアンの格好をしてどちらがバッと出て、はい、ザッと終わるっていう、まあ、そんなミュージックビデオがね、
はい、
もうすぐ公開されるということで、まあ、どういう内容になってるかというのは、まあ、もう直接皆さんの目で確かめていただければいいなというふうに思ってるわけですけども、これをラジオを聞いてる方は多分ほとんどもうピュアな方いらっしゃらないんで、多分これが嘘だっていうことはちゃんとわかると思うんですけど、どんなミュージックビデオになってるかというのは、まあ、楽しみにしていてほしいなと思っております。で、今 BGM でかかりましたインサイト。こちらの方もですね、もちろんそのスペード3に収録されてる曲になるんですが、これはね、この曲のミュージックビデオは、そのミュージックビデオ、ただのミュージックビデオというよりかはライブミュージックビデオと、
う
ん、
そうですね、
いうことで、ダークエキシビジョンというですね、うん、3枚目のフルアルバム、ザ・ダークブラックグルーヴのアルバムのリリースツアーのファイナルでですね、新木場スタジオコーストで、
はい、
ライブをしたんですが、そこで初披露した時の、ねうん、ライブ映像がそのままミュージックビデオになってると。
そうですね、
いうわけでして、だけどあれだったね、初披露にもかかわらずものすごいもうね、イントロの
盛り上がってたね、
そうなった瞬間から
すごい
うわーみたいな、
ありがたかったね、
感じになってて、ね、うん、だからもうそれ見た時に思ったもん、うん、わこれもう誰かがもう流出させたんだ曲をって思った
マイナスなこと考えるねだいぶネガティブだね、
すで、うん、に流すすでに知ってんだこれって思った、
知らない知らない
誰だと思ったけど、
やっぱりもうね、お客さん分かってるんだよ、ホワイトアッシュが盛り上がる曲っていうのがさ、
なるほどね、
うん、
あ裏切らないよ、
裏切らないね、ホワイトアッシュみたいな ね, ね
ということで、うん、まあ、そんなねライブミュージックビデオもありますし、
はい、
まあ、あとはインサイトと対をなす曲でもありますレジャー、
レジャー
ね, レジャーね、はい、流れましたよ、
結構ね、
まあだからこのもうイントロからすごく不穏な雰囲気を持つ曲ですけれども、まあ、ミュージックビデオ自体もものすごくダークな仕上がりに、
はい、
なっておりまして、
う
ん、こう女性がですね、こう謎のこう男から追われるという、ね、
うん、
最終的に最後までその正体が明らかにされず、うん、っていうそのなんとも言えないこの底知れぬ恐怖感、まあ何がねこのミュージックビデオ一番の大変なところだったかと、
はいはい、
言うとですね、撮影した場所がですね、とある不当っていうんですか、
不当の、うん、そうですね、
そう、ところなんですけども、実はですね、すごくですね、スメルズがですね、
あ、確かに
やばかった。
スメルズキーンスピリットみたいな。鼻にキーンとくる。スメルが。
ね。
ツーンじゃない、
ね、あれは、なんだ、なんなんだろうね。まあ、海の多分ね、魚、まあ、とかそういうものが運ばれる工場なんだろうね。
そう、もうね、10分、10分が限界みたいな。
匂いの話よくないもん。その、よかったじゃん。うん、あの場所自体のめっちゃ映像あってたじゃん。
ロケーションとしてはね、強くね、よかったんです。だからあれ、なんか、その、絵からもね。
そう。
なん
かそのすごいね。
怖さというかね。ね、なんかそういうこう、ダークな感じが出て、すごいね、うん。映像としてはすごいいい。こういうミュージックビデオを作るときに、
はいはいはい、
こうみんながね、もしかしたら気になってるんじゃないかなっていうのはね、そのメンバーがどれぐらいそのミュージックビデオ制作に関して関わってるんだろうっていうことだと思うんですよ。はい、まあ僕らはどっちかっていうとね、
はい、
結構、あれですか、どうなんだろう、言う方なんですかね。
いや、僕ら完全に言うでしょ。
言うね。
うん。だって、クラウズとか空飛びたいっつってね、海で空飛びましたからね。うん、ああいうのとかね、ダンスしたりね。うん、そしてあれですもんね、僕らがその最初のキディとかパラノイアとかを撮ってくれた人が今回監督ってことで、うん、もうその勢いみたいなのは完全に今回出てますよね。う
ん、ブレイズでね。加藤マニさんですよ。
マニさんですね。
はい、超売れっ子の。
マニワールドがね。マニワールドがね。全開で内容も超面白いっていうね。
そうですね。
というわけなんでね、ぜひ、皆さんの目で確かめていただけたらなというふうに思っております。というわけで、そんな3月16日リリースのニューアルバムスペード3からブレイズをお聞きいただきたいのですが、それはまだちょっと、オンエアできないということですので、すでにオンエアできるこちらの曲をお聞きください。ホワイトアッシュで、せーの、スペード3。お送りしたのはホワイトアッシュでスペード3でした。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたけれども、
はい、
今回ね、ブレイズのミュージックビデオについてちょっと触れましたけれども、
はい、
じゃあ実際のところ本当にどういうミュージックビデオなのかというとですね、
うん、
ヒントは、うん、なんかマッドマックスみたいな。
あれ爆音で、
なんか荒野で、
はい、
荒野で演奏
バンバンバンみたいな、
あるのかないのか、
ないのかな、
あるのかみたいな感じですけどもね、うん、そんな感じでですね、今日の放送、はい、いかがでしたでしょうか、
ね、
番組の感想、メンバーに質問、リクエスト、ライブの感想などぜひメールで送ってください、
はい、
メッセージは番組ホームページからお願いいたします。 www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon です。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせなんですが、
はい、
3月16日に、4枚目のアルバムスペード3がリリースされて、はい、そして5月14日からですね、
うん、
このアルバムを引っ提げたツアーが始まるんですけども、なんとツアータイトルが解禁されました、
はい、
ツアータイトル発表します。ドゥルルルルルルデンっていうタイトルです。
違います。
ドゥルデンっていう、
ね、そこでドゥルルデン来てくれてありがとう。
エコかかっちゃった。
ドゥルルデン、
すいません、
はい、やばい、
はい、遊んじゃいました。、はい、ツアータイトルはエンペラーズ&ダムアシーズ。
おー、
はい、ということでね、エンペラーってまあこうなんか皇帝とかさ、
皇帝とか、ね、
ちょっと偉い感じ、うん、でダムアシーズっていうのはちょっと俗語っていうかね、
うん、
こう間抜けみたいな、うん、ちょっとバカなやつみたいな、
はいはいはい、
そういう意味でまあこうこのなんか偉い人となんかそのダメな人ってなんかあれあれ大富豪と大貧民みたいな、そんな、
あれ、あ、そういうことね、
ありますね、ありますね、そういうのね、
スペード3なだけに、
おお、つながりますね
という感じで、
はい、
タイトルエンペラーズ&ダマーシーズというタイトルで、お送りしたいなというふうに思っておりますので、
はい、
ぜひ皆さん遊びに来てくださいと。そして、2月の14日の、お昼の12時からですね、2月20日の、夜11時59分までですね、ツアーの三次選考がありますので、
はい、います、
そちらでね、ぜひチケットを手に入れて、そしてライブハウスに、遊びに来てくれたらなというふうに思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
というわけで今週もお聞きいただきありがとうございました。以上、せーの、
ホワイトアッシュでした。
Rock and roll bandwagon。 ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。3組のトークいかがでしたか。
番組ホームページでは惜しくもカットされてしまった未公開トークも聞けちゃう音声ポッドキャストも公開中です。
あなたからのメールも24時間お待ちしております。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/ワゴン www.jfn.jp/ワゴンをチェックしてみてください。
それではまた来週の
See you next rock and roll!